からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。この時間は丹南 FM が堺市三国町安東のハウスアンメイヤからお送りします。さて本日のパーソナリティは同じく堺市三国町安東にあるカフェミックニックの西子こと西祐希と、最近もっぱら音楽家としての活動に忙しい岡田健二さんです。岡田さんよろしくお願いします。
よろしくどうぞ
いい声出ましたねよろしくお願いします。世間はですね、岡田さん、
うん、
もうあのもっぱら東北、
そうですね、
東日本で起きたあの震災でね、
本当にもう痛くなれないというか、
ちょっとあのこの放送もね、普段はバカなこと言ってますけども、
そうですね、
あんまりねちょっとそういうバカなことは自粛していこうかなとね、
あれ
思ってるんです。
あら、やっぱりね、
やっぱあの元気が出なくなってますね、今ちょっと日本が、日本全体が、
だって自粛ムードって言って、いろんなことをね、自粛っていうことで、
うん、
まあ、気持ちわからんでもないですけどね、
うん、けどね、
うん、
今僕自粛しますって言いましたけど、
うん、
やっぱりやめます
早い早い早い
今岡田さんの話を聞いてね、
切り替え早いですね、
あのね、
うん、
自粛は確かに大事ですよ、
大事ですよ、
ちょっとね、あのその震災に遭われた人のことを考えたら自粛しなきゃいけないこともありますが、
うんうん、そうそう、
ただね、日本全体が元気なくなるっていうのはこれ逆に問題ですからね、逆効果ですから、
逆にやっぱり被災してない我々がね、
はい、
明るく前向きなエネルギーをこう発信していかないとね、
そうですね、
ダメよ、
あ、いいこと言います ね、岡田さんもう泣きそうですよ、
ね、それは絶対そうですよ、う
ん、ね、本当ですね、まあ今回ね報道とかね、
うん、
いろいろ僕見てて思ったんですけどね、うん、なかなかこう、うん、なんて言うんですか、後ろ向きというかね、
うん、
あのあえてこの視聴率を取るために、
うん、
ちょっと切ない場面を見せたり、うん、そういうところを見てね、ちょっと報道のあり方っていうのをね、あの考えましたね。
あ、まあでもね、その切ない場面っていうか、うん、まあ表現って難しいですよね、受け取り方とかね、
はい、
受け取るタイミングとか、
うん、
ね、受け取る立場とかね、
うん、
変わりますからね、だから難しいですよね、
う
ん、なかなかね、
そうですね、うん、なかなかね、ということで、地震関連のちょっとお話をしましたが、
はい、
今日さらに重大なねお知らせがあるんです。
何
ですね、ちょっとこの M 時、
はい、
僕と岡田さんでやってる M 時を自粛しようかなと、
はい、
ということで、実は今回で最終回ということでね、
あ、最終回、
決まってしま
った、本
当に、はい、申し訳ないですね、
困ったな、これは
困った
終わっちゃう、これ
終わっちゃうんですね、
本当に、
残念ながら打ち切りというわけない。このダッチミンダッチミン自体は
続きますけど、
ちょっと僕と岡田さんは本業の方にね、ちょっと、
ね、
ちょっとあの重きを置いて、
ということで最後ということですね、はい、
ただ最終回ですから
気合入れて
改めて元気に ねやっていきたいと思います。
はい、
ということで、今回は、うん、今までの1年間をちょっと振り返って、
うん、
あの時の思いとかね、
うんうんうん、
それから失敗談とか、
はいはいはい、
ただあの放送が30分と短いので言えなかったことも多数あるんでね、
そうですね、
それをちょっとあの皆さんにちょっといろいろ聞いていただきたいなと思います、
うん、はい、
はい、ということでちょっと振り返ってみますと、
いいよ、
まず私の第1回目の放送がね、
はい、
デートスポットとしての三国特集っていうのを、
ね、やってましたね、
やらせていただいたんですね、
一人でね最初ね、
はいはい、これあの岡田さんまだあのゲストパーソナリティとして来ていただく前の、はい、私一人でやったんですけども、まあ緊張しましたね、
緊張しましたね緊張しましたね、
あれは緊張しました、
うん、
僕これ3時からですけど、
うん、
12時に入りましたこれ、ね、もうどうしようかと思って
12時、
うん、でもうこの番組ポッドキャストというもので後から聞けるんですけども、
そう
僕この放送だけ未だに一回も聞いてない。
嘘でしょ、
はい、
本当
恥ずかしくて、
え、聞いたでしょ、
いや聞いてないです、
あ、本当、
うん、
本当ね、どんだけよ。
いやもう本当にね、やっぱり恥ずかしかったですね。
だからいろんなね、結構だからうららとかね、
はい、
そういった雑誌には載らないようなマニアックな、
そうマニアック
地元の人間だから知ってるみたいなところを ね、 ね、紹介してくれました。はい、だから良かったですよ。
まあ好評いただいてね、あの、ね、福井新聞さんにも取り上げていただいてね、ありがたいことでした ね、 ね、はい。で続きまして2回目が2010年上半期ミシュランガイドっていうのが、ね、あったでしょ。これ、うん、あの三国にある285店舗の飲食店の中から、うん、僕が勝手にあの5店舗 ね、
ね、
紹介させていただいたっていう。
5つ、285もあるのに5つしか紹介しないってこと。激レアなね、お店って。
結構競争率が高かった
んですね。そうそうそう、で初登場させてもらったんですよ、僕はね。
そう、岡田さんに来ていただいてね。はい、で、まあ、まだまだねこの放送を聞いていただければ分かるんですけど、紹介できなかったお店がね、
うん、
多数あってですね。
それあるでしょう、ね、280個紹介してませんから。
そうそう、僕がよく行くね、あの風のドアっていうカフェとかね、まだいっぱいあったんですけどね、うん、はい。で
この時しかもなんか新田泉さん来ましたよね。
そう、懐かしい。そう、あのいやいやちゃん
懐かしいって 今もいますけど。
いや、いや、登場していただいたのが懐かしい。
当時が懐かしいという、だから生いやいやちゃんをね、あ、耳元でやってもらいましたよ。
可愛かったです ね、 ね、本当に。そうそうそう、はい。とかね、3回目は
国子
美の原点は三国ある特集ということで、あの三国の素晴らしさを ね言いたいがためだけ にあの
エステティシャンの山田国子、
いやいや小林国子さんをお呼びしてですね。
なるほど、
ただこの番組ちょっとね、あの後で聞いていただければ分かるんですけども、うん、ちょっとね何が言いたかったのかっていうことちょっとね僕自身も聞いてて分からなかったんですけどあの、まあ、本当に言いたかったのは、うん、三国っていうところの、うん、あの環境の良さ、
そうね、
ですね、あの人の良さ、
いいよ、
うん、ということで、あのストレスフリー、僕たちストレスフリーですから、うん、ギャバ必要ない感じでしょう。うん、そういうのがやっぱね美につながってるなと思って、
ね、
紹介したんですね。はい、
4回目はあのね、
はい、覚えてますか岡田さん、
あのなんかおしっこジャージャーの人
いや、そこ覚えて合ってるけどね、合ってるけど
田中さん、
はい、あのあなたの知らないコーヒーの世界ということで、あのコーヒーマイスターの田中義彦さんを
そうそうそう、
お呼びしてね、いろいろコーヒーについて深く教えていただきましたね。
昔ハラブルヘラヒョウバサガ
って独特、あの土地の山歌をね岡田さんとコラボっていただいて、あの実はねこれ僕あの内緒ですけど、うん、反省点がございまして、
この放送
田中さんとねここに2時ぐらいに入ったんです、
うん、
で、あのちょっと一杯引っ掛けますかってことでね、
あーそっか、ほや
ビール飲んじゃった
んです。飲んだ、うん、飲んでた飲んでた、
時間があったんでね、
うん、
そしたらもうあのカミカミトーク
結構そうや、そうかもしれない。
そうで、しかも田中さんもいい気分になってよく喋ってたんで、
もう本当もう喋りすぎても尺なくなりましたもんね田中さん。
結局ね、あの
何のための打ち合わせだったんだっていう、
やっぱり後から聞いてもあの何が言いたかったでね、ちょっと反省してます。あれから僕は飲まなくなった。
な
うん、放送前にね。
でもあれも良かったですけどね、マニアックな人が知らないこと知れてね、
コーヒーのね、はい。
で5回目、
5回目はですね、ですね、大人による大人のための車選び特集ということで、ゲストにネッツトヨタの小田明さんをね、
そうそうそう、
お呼びしまして、ね、まあ、今もあのもうすぐ春になりますから、
うん、
あのドライブシーズンなんでね、
持ってこいです。だからもう一回ポッドキャストでね、うん、聞いていただいて、ね、
はいはいはい、うん、ぜひあの
そうそうそう
聞いていただいて、車をね買うときはネッツトヨタに行っていただくと、
うん、そうそう、
はい、
僕もだから全然あの車ほら詳しくないでしょ、
うんうんうんうん、
だからもう本当にかなりバカにされたような記憶があります
ね。ポルシェ乗ってるとか嘘つくしね
そうそうそう、嘘っていうか思い込みがすごい、ね、思い込みの力、
信じる力、
そうそうそうそう、うん、途中なんか若干ねちょっと歪談的なところもね、
まあね、
ちょ
っとまあ楽しかったですね、あれはあれで、はい、それから第6回目はですね、行列のできる恋愛相談所スペシャル、
これはもうあれでしょ、
ええ、
もうね世界が真っ二つに割れて
るあ、ただね、皆さんぜひねこれ一度ポッドキャストで聞いてください。
もう公表と国評のこの世界が真っ二つ
そうなんです、あのね
全米が進化した
これはですね、
ぜひ、
いやちょっとトーンを一回落とさせてもらいますけど、この放送こそね、
お、
実は僕の言いたい本質ってのは含まれてるんです
何ニヤニヤしてんだよ、
あのね放送聞いてもらえば分かりますけど、
うん、
あのね僕が言いたかったこと、
う
運命は自分で切り開くっていうね。
そんな
話してましたよ。してましたよ。
あ、そうか、上っ面だけ捉えるとね、
はい、ちょっと聞いて軽く聞くとバカ言ってんだなと思うけど、はい、実はね、運命は自分で切り開くしかないんだっていうのをね、ちょっとね、皆さんもう一度胸に置いて聞いていただきたい。
なるほど。
うん、
そっか、
うん、まあ恋愛だけじゃなくてね、この三国についてもね、よくね、遊ぶとこがないとかね、
うん、
夜は寂しいとかね、よく聞きますけど、
うんう
ん、そんなもん自分で変えていけと。
そうね、
いうぐらいならね、
そうよ、
うん、そういうポジティブシンキングがこの実はね、恋愛相談所に含まれていたという。
まあそこはやっぱね、最後ですから、ちょっと、一言ね、やっぱ
完全な後付けです
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、
まあ本当にそう思いますよ、僕は。
ぜひね、もう一回聞いていただきたい、う
ん、はいはいはい。それから第7回目はですね、
僕お休みしたやつですよ。
そうだ、はい、ね、ゲストに、
うん、
僕の大学時代のチーム初数っていうね、
うんうんうん、
12人か。
初数って何？
初数って初等数学っていうね、教育学の。
ああ、だから初数なんだ、
う
ん、
そうそうそう。で、ちょっと紹介させていただくと、うん、神山くん、刈谷くん、田原くん、戸田くん、朝日くん、ね、5人来ていただいて、日本から見た三国ってどうなのかっていうね。
あ、外の人から見た
ってい
うね。
はい。はい、で、改めてこのちょっと三国の良さっていうのをね、お話を聞いたんですけど、
うん、
まあ普段僕たちやっぱ見慣れてしまってるところありますからね。
だから逆にね、東大元暮らした感じね。
う
ん、
そうそうそうそう。
見えなくなってる部分ありますよね。
うん、うん、で、ちょっとね、趣がある。
うん、
お店でランチを食べたりね、して
趣のある店、
うん、
あ、言えばいい、
言えば
いい。なんでプライバシー保護したんです
か、ね、大丈夫、引っかからない、
引っかからない、引っかからない、
大丈夫、
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 魚志郎さんね、
とか言ったりね。
魚志郎さんってだってかなり古い、どれぐらい古いんでしたっけ、わからないね、
うん、はい、まあ、ちょっとね、三国の古 い,、ね、古い家を改装して作られた飲食店ね。はい、まあ改めてね、他の目で見ることができたんでね、
うん、
いい放送だったなと思ってます。はい、
よかった。
うん、東尋坊行ったんですけどね。
ああ、
うん、雪降りしきってて、
だって12月30でしょこれ。
はい、もう3秒で帰りました、東尋坊から
よくぞ行った、
寒かった、
ね、寒い中、
はい、
で8回目、この前、
この前ですね、これは「敵は劉翔館にあり」っていうね、特集をさせていただきましたね。これあえてね、三国好きだからこそね、苦言を呈させてもらいました。僕は
好きだから、愛するがゆえのね、やっぱり劉翔館のその甘いところを、
いろいろね、教えて、ね、岡田さんちょっと深く掘り下げましたけどね。
もう僕ラブレター送ったんですけど。
どういうことですか。
ラブレターを送ったんです。
どこにですか。
劉翔館に。
あら、
返事がないんですわ。
どういうラブレターですか。
いや、ね、
うん、
いや、パブリックコメントと言いましてですね、
はいはい、
市がね、なんかこういうこと今これからやりますよと方針としてね、
ああ、堺市が、はい、
堺市が、
はい、
で中に劉翔館は、うん、じゃあこれからこういう風にしていきますよってことが書いてあったわけですよ、
はいはい、
ね、でそれを読んだ上で、
うん、
なんだこれ、これ
出た
これ、なんだこれ、
なぜ言いのき
っていうことで、うん、僕こうした方がいいんじゃないですかとか、
うん、
これは無理があるんじゃないですかとか、
うんうんうんうん、
ってことを書いて、うん、送ったんです。
ああ、パブリックコメント送ったんですか。
イエス、うんうんうん、それでなんか返事ね、今かとね、待ってるんだけど、うん、一向にこう来ないですよ。
ああ、本当ですか。
どうなってるのかなっていうね。
僕ね、この放送をね、聞いていただいたんです、劉翔館の方に。
はい。
うんうんうん。そしたらね、すごくいい放送だと。
本当に。
うん、上の方がね、もう私たちもぜひそうしたいと思ってると。
おお。
うん。という前向きなコメントをいただいたんでね。
うん、
まあ半分敵に回しましたけどね、劉翔館の方は。まあそれはいいとして。まあ本当にね、この放送ね、あまりによくできすぎていて、
うん、
裏に黒幕がいるんじゃないかっていうね。噂が立ちました。
ああ、うん、なことない、なことない、うん、な
もう完全に僕たち、
ね、私たちのね、あれですから、うん、黒幕だなんてい
ないですね、
うん、何を言ってんだ、
はい、
誰が乗ってたの。
はい、ということでね、今まで第8回までね、
8回か、
だから今回9回目ということで、
ね、
うん、
感慨深いね、
感慨深いですね、
振り返るね、
岡田さん振り返ってみてどうですか。
振り返ってみて、
うん、
振り返ってみて、
うん、この放送
やってみてってこと
ですか。1年間そうですね。
でもね、本当ね、僕ね、なんとなくゲストでね、
うん、
出て、
うん、
で次からはなんとなく居座って感じに、まあ、いますけども、
気がつけばそこに、
気がつけばそこにいたって感じでね。
うん、
だから、まあ、始めた時ね、僕本当ね、 ニートだったんで、
ああそうですね言ってましたね、
本当にガソリンがなくて移動できないとか、はいはいはい、もう1日一食生活みたいな、もうずっと寝てばかりみたいなね、パソコンだけが友達さみたいなね、
クズですね
で生活を送ってたんですけども、うん、うん、今思えばね、今となってほらね、今ちゃんと働いて、
うん、うん、
まあ、音楽活動ね、コンサートだライブだ、
はいはい、
なんだっていろいろやってますけども、
はいはい、
今思えばここから始まったんかなという、
あ、このダッチミンから
多分そうだと思うんですよ、
あ、なるほどね、
で4月からニートで、うん、でも5月とか6月の段階で、
うん、
あのラジオドラマとか、
うんうんうん、
これに関わらせてもらったので、
いろいろ関わってましたね、
それでこうなんかエネルギーがこう湧いて、じゃあコンサートもしよう、ライブもしよう、
次につながったんだ、
そうそう、人ともいろいろ出会ってもっと人生豊かにしていきたいな、はい、そういう感じになったのはもしかしたらっていうか、もう絶対、
うんうん、
もうダッチミンダッチミンのおかげだなと、
はい、
振り返るとね、今思うと、あ、そうかな、
あ、
本当思う、
はい、あ、いいこと言いますね、
ちょっといいこと言っちゃった、これ
いいこと言いますね、もう僕喋れないです、この後、
おお、
ありがとうございます、
いや、初めていいこと言ったかなこの9回の放送で初めて私、ね、今までふざけたね、なんか相槌しかね、愛の手か愛の手しか言ってませんけど、
いやいやいや、そんなことないですよ、
今日本当に本心ですよ、これ、
いや、岡田さんがいてよかったです、本当に
ありがとうございます、本当に
本当に
ちょっと西くんもね、でもだってこれね、うん、我々もものすごくふざけてると思われてますけど、
はいはい、
打ち合わせとかも夜遅くまでっていうかね、
これ僕台本書いてるんですけどね、毎回
何ページも
一冊ノート終わりましたね、
一冊のノートが埋まるぐらい書いてるわけですから、はいはい、
やっぱ延べで言うともう2週間ぐらいは考えますからね、
1個につき
1話に30分につき、
うん、
なかなかね、
本当にだって次の放送からもう1ヶ月とか2週間とかもうずっとそのことでもう頭がもう、
ね、そうですね、うん、だから常に30分以外にも生活してる中でも次何喋ろうかなとか、なんか三国についてこう言いたいことないかなとかね、考える時間がありましたし、まあ僕やってみてなんですけどね、最初気軽に受けたんですよね、このラジオの話、
はいはい、そうよね、
まあ楽しそうだなと気軽に受けたんですけど、まあ何回かネタはあるかなと思ってやったんですけど、最初デートスポット特集が終わって、あれ次何しよう
と思って。いやいやいや、
うんうん、いや正直ぶっちゃけね。
そうやろ。
うん。で、
浅はかすぎるやろ。
いや本当に浅はかでしたね。
浅はかですね。
うん、で、
まあ、いいや、
結局ラジオってね、うんうん、こういう放送を通して、
うん、
この西がね、
うん、
何を言いたいかっていうね、
うん、
そういうことだと思うんですけど、うん、僕何にもなかったんですね。
うんうん、正直なとこ、
ね、正直なとこ。うん、で、だからといってやめるわけにはいかないからね、
うん、
そういう目で三国を見るようになったんだね。
あ、逆にこれがきっかけになって、うん、こう三国のことを知ろうとしたり、
そうそうそうそう、
紹介したいなとか、
うん、
自分の考え方とかね、
そう、うん、で三国なんかこうね、せっかく僕らの年代がこう喋れるんで、
う
ん、
そうそう、
僕たちの年代で楽しくね話ができたり、
うん、
それからこういうとこあるんだよってのをね、知ってもらったりするためにこう毎日こう広い目で三国を見れるようになったし、うん、それからこの言うだけではねきっとダメだと思ったよね途中から、
うんうんうんうん、
だから堺市大好き検定っていうのも僕受けました、
やってた、
うん、受けましたし、
もう1位でしょ、なんかクイズのやつ、
あ、早押しクイズは1位、
早押しクイズ
米10キロもらった、
米10キロもらった、うん、
とかね、やっぱ参加していく、
うん、
うん、っていうことが大事だなと思って、まあ、このラジオにしても参加させてもらってよかったと思うし、うんうんうん、まあ、それだけじゃなくてね、堺市のイベントとかもどんどん参加していかなきゃいけないと思うし、うん、あと三国には NPO がね何個かあるんですよ、
NPO、
うん、三国のマスターも深く関わって
る、あ、そうかそうかそうか、
ですけど、
はい、街づくりとかね、
うん、そういうのってね、まあ、前も言ったかもしれないけど、うん、結構年配の方がね、やっぱり
先輩がね、
そうそう、
頑張ってる
多いんですね、
うん、
で僕らの年代っていうと多分ほとんどいないんじゃないかなと思う、その NPO に関わってる、うん、働いてる方、
ね、どうなんでしょうね、
どうですかね、
実際どうですか、
NPO はやっぱりの、まあ、理事とか幹事のメンバーは、
理事とか幹事とかは
年配
の方が多いんですね、
ただし、うん、実際帯の町流しなんかでね、
聞こえますかね
帯の町流しなんかでは
同時通訳が、うん、
青年部、
うん、あ、青年部とかもあるということですね、
うん、そうか、ありがとうございます、まあ、肉マスターが
ね、コメントしてくださいますが、まあ多分少ないということでね、
うん、
うん、だから その方たちがもしかして引退した時に、うん、次の世代っていうのがいきなりポッと現れるわけがないんですよ。
なかなかね、うん、ポッとはね、
うん、だからそういうのに早くから関わっていって、うん、少なくともこうスムーズにね、うんうん、世代交代じゃないですけどできるようにしとかないと三国がねふとっと尻切れトンボになったら困るし、
自分たちの町ですからね。
そうなんですよ。
これこの前の劉将館の時も同じこと言いましたけど、自分たちの町ですから ね、
うん、
ね、
だからね、うん、深くね関わっていきたいなと思いますね、
うん
うん、まあ、この番組はこれで終わりますけど、
本当やね、
まあ、ね、
早いもんで、
うん、
早かった、
早いですね。三国についてねちょっと喋っていいですか。
あ、喋る、
うん、
喋っちゃう、
喋っていいですか。ちょっとまだ時間あるんでね、
う
ん、
あ、でもこれダッチ民全体としても最後なんやねこれね。
ん、どういうことですか。
ちょっとしっかりして、
うんうん、
いやだから M ドキとしても最後だけど、
はい、
ダッチ民ダッチ民としても最後、うん、あ、ちょっとちょっと、
あ、ごめんなさい、実はねこの後ね三宅さんがもう
一回、あれあるの、
はい、
あれ
実は
ないって言ってなかったこの前。
そう、勘違いしました。
勘違い、ごめんなさい、ね、ね、しけしけ三宅さん頑張ってね、
まあ、
しけしけ、
はいはい、
サリサリ、
うん、まあまあ M ドキが最後なんですけど、
じゃあ三国のこと話してごめんなさい。
いいですか、はい、まあ、三国だけじゃなくて、
うん、
日本について考えてもね、
うん、
今不況ですし、
不況や、
それから人口も減っていくし、
うん、
高齢化が進むし、うん、ということで、まあ、震災もありましたし、
うん、
結構ね、なんていうんですかね、ちょっとネガティブなね、
なりがちですよ、
になりがちなんですね。
報道もやっぱそういうことを言うしね、それは現実なんかもしれんけど、
うん、
なんか気持ちが後ろ向きになりがちですよね、
うん、そうでしょう、うん、だからねこれ別に三国に限ったことだけじゃなくて、うん、日本全体がそうなんだよね、
だ
多分ね、
う
ん、だけどそこで、あ、しょうがないなと、不況だし
なっちゃったらね、
人いないしって言ってもしょうがない、ね、
しょうがない、
前も劉将官と言いましたけど、
うん、
それでも盛り上がってるとこは盛り上がってるし、
そうだ、
うん、っていうのをね僕ずっと考えててね、
うん、
何かしたい、何かしたいと思ってね考えてますね最近ずっと。
あ、でもその考えてるってことが大事ですもん、
うん、あ、あり
それ何か答えが出るっていうことよりも、
うんうんうん、
やっぱそれで考えてるとか、うんうんうん、そういう意識になる人が、うんうん、ポツポツ増えていくと。
そうだね、増えていく
とい
い、ね、
うん、それはやっぱり自分からやっぱ始めればいいんですよね、
はいはいはい、
それはこういうこと考えてんだってこう周りの人にちょっと一言言うだけでもしかしたらそれが種になって芽になって、う
ん、はいはい、
広がっていくかも、うん、かもしれない、
そうです
ね、うん、だから、うん、いいことだと思いますよ、
はい、
考えてるね。
これはサバエで流れてますけど、サバエなんか特にそうですからね、今すごく盛り上がってる。
そうなの、
うん、ツイッターとかね、
うん、
ネットの力、若い人たちが、うん、を利用して、うん、こう街に呼びかけて、
うん、
それからサバエ市長さんもねすごくそれに協力的だという話を聞きます。だからそういう要は公的な人とそういう若い人たちがこうね、うん、力を合わせてやればそれぐらい盛り上がるんですよね多分。
じゃあもうのりおちゃん、
のりおちゃんに言えばいい、
の
りおちゃん僕会ったことないですからね。
俺会ったことはあるけど、
まあのりおちゃん市長ですよ、聞いてると分かんないですけど、
ね、市長のりおじゃないですよ、うん、坂本のりおですよ、
うん、坂本のりおちゃんね、はい、
うんうん、
まあなんとかね僕らからどんどん広げていきたいですね、
う
ん、
そうですよ、
はい、
僕らからね、ってか自分からね、これ聞いてる人も自分からっていう、何でもね、
はい、
うん、
広げていきましょう、頑張ってね、はい、ということでこの番組これで終わりますが、
終わったらもうね、もうね皆さんと関わることはないのかな、
結構ねハガキがね届いてますしね、やめないでっていうもうね、もうやめたくないけどやめざるをね得ない状況ですからね、自粛で
どこ当てだって、うん、
まあ僕たちはまあ生きてますんでね死ぬわけじゃないんで例えば僕なんかで言うと、
うん、
三国町のね、
はい、
アントにあるカフェミックニックにね、
はい、
来ていただければ
そうです、ね、
いくらでもお話はできますし、
そうそうそう、
うん、岡田さんはちなみに4月から何やるんですか。
岡田さんですか、
はい、
岡田さんは、まあ、岡田さんも夜ぐらいだと、うん、そばどころ天鶴という
実家
そば屋なのか居酒屋なのかよくわからない店に、はいはいはい、たまにいます。
あ、たまに、ね、
カウンターの隅っこでご飯食べてますから声かけていただければ。
いやいや違う、そのプライベートなこと、
ね、ああ違った違った、
うん、仕事仕事
仕事、
うん、
まあ今の仕事カウンセラー的な、
はいはい、
子供の心に寄り添う的な、
あ、カウンセラーです ね、
うん、そういうことをまた続けますし、
はい、
例えば、まあ、今週末だと、
はい、
26日は北陸高校の吹奏楽部の定期演奏会で福井市文化会館 で、
はい、
でそれで司会をします。であの中川英二郎さんっていうあの朝の連続テレビ小説の瞳という、はい、ドラマーでトロンボーンのソロで主題歌を吹いてた方のそのプロの一流の方がゲストで来られます。
おすごい。
でその翌日はあの私たちの母校であり、
はい、
僕の前任校である三国高校吹奏楽部の定期演奏会の司会をします。
はいはい、
来週末は文化会館でこれもあの障害を持った子たちのイベントなんですけど、みんなで舞台に立とうシーズン6っていうことで、あのその障害を持った子たちとの音楽ワークショップ年末からずっとやってきたんですけど、その発表っていうのを文化会館でやりますし、もう一回だけごめんなさい、たくさんです
。言いましょう言いましょう。
4月30日にあの僕が主催しているあの地元若手演奏家によるクラシックコンサート、
ああ行ったことあります。
4 4もう
4回目ですか。
フルート2人とチェロ1人とっていう感じで、
はい、
まあクラシックな現代音楽とかあれポップス的なものとかも含めて、今回僕結構毎回ね、あの岡田全然歌わねえじゃねえかって言われるんですよ。ポスターには岡田結構
歌ってますけどね。
ね、今回でも4曲ぐらい4、5曲歌うので、
はい、
ちょっとぜひねあの来てほしいなと。
まあ歌手としてもね、司会業としてもこれから頑張っていくと、はい、
これからまたそういう風にね頑張っていきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、あのそろそろいい時間になってきましたね。岡田さん寂しい。
ほら泣くなよ。
ごめんね。
バカ野郎。みんなに涙は見せねえって言っただろ。
そうだね。みんな頑張ってるしね。頑張ろう。
ね、
ということでね、いい時間になってきましたが、
まあいいや、はい、最近ブログ始めましてね。
ああそうだ、言っといて言っといてよ。
あのね、いまだにヤフーで検索しても全然引っかからないんですけど、
はいはい、
今後引っかかっていく可能性があるので、
はい、
あのひらがなでね、えなりかずきみたいな感じで、はい、岡田健二のひらがなで岡田健二のって入れて、はい、カタカナでアゴ風呂、
アゴ風呂、
アゴがしゃぐれてるんでね、はいはいはい、ラジオでは伝わらないんですが、
はいはい、
アゴがしゃぐれてるんで岡田健二のアゴ風呂って入れていただくとね、
はいはい、
僕のブログ見れますから。
あー、なるほど。
寂しくなって、ね、僕の顔見しゃぐれ見たいなとか、
あちょっと笑いが欲しいと
か、笑い欲しいなと思った時はあのそれ見ていただければ。
あ、わかりました、
はい、僕に出会えますからよろしくどうぞ。
ありがとうございます、はい、というわけでね、このお聞き苦しい放送をね1年間聞いていただいて
本当に
三内 FM の皆様ありがとうございます。
この独り言をね僕たち、
それから会長のね、会長理事の伊藤さんにもね改めてここでね感謝をね、したいなと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、ということで、1年間 M 時計ありがとうございました。最後にお送りする曲は最後にぴったりの、
そうですね、
スーパーバタードッグのさよならカラーという歌をお送りします。では1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
土曜日市民参加番組をご存知でしょうか。11時台から14時までの間、音楽好き、お話好き、そんな皆さんが丹南 FM 番組会員となって制作に取り組んでいます。みんな聞いておっけの。毎週土曜日市民参加番組午前11時台から要チェックです。
ジア、スラミン791、ホストのワンローナ MIC、東人坊の用心坊スティロです。毎週土曜、深夜12時半、みんな聞いてくれてるかな？スラミン791、ブレイズンヒップアップ、NR&B、ストリートジャム、イエー、いろんな情報全部お届けしていきます。毎週土曜、深夜12時半、スラミン791、Don't miss it！
DJ 佐野そばです。強烈新感覚3種類のそば、自家製粉10割手打ちそば、だしにつけなくても美味しい越前そばの本質を感じるオンリーワンなそば、サバイ本町通り佐野そば。佐野そばオンリーワンは毎週木曜昼夜11時より放送中。
もうミュージックオーバータイム、
ぼんやりしていた僕の肩越しにあなたは笑った。雪が降る敵だと何かに追われて、ただ頑張ってた自分が無性に小さく思えた。でも今は一つだけ確かなものがある。あなたが言ってくれたら二人でいつまでも。